皆様こんにちは。藤枝平成記念病院歯科の立石と申します。今日はちょっと僕緊張しておりまして、こんな、崇高な会にお呼ばれしてお話しすることっていうのもめったにないもんですから、ところどころお聞きづらかったりですね、するところがあるかもしれないですけども、よろしくお願いします。前に僕別のところで講演した時に、緊張のあまりですね、何喋ってるか分かんないって言って聞いてらっしゃる方からクレームが出たことがありますので、もし何か聞きづらかったり分からないことありましたら、ぜひ聞いていただきたいというふうに思います。今日はですね、歯の健康学、歯の基礎知識から最新の再生医療までということで、ちょっとまたこれもテーマを大きく取りすぎてしまって、まとまりがないようなところもあるかもしれないですけども、最近はですね、歯の病気ですね、特に歯周病や虫歯といったような病気が体全体に影響を及ぼしたり、また歯があることで脳の活性化がされるといったような研究が少しずつ進んできてますので、ちょっと歯に少しでも興味を持っていただけるように、そういったことも絡めてお話ししたいと思います。それで、僕はここに来る前に名古屋大学というところにおりましたけども、名古屋大学は歯科の領域では再生医療が最も進んでいる病院、大学であります。ですので、歯科の領域に限られてしまいますけども、その歯の周りの組織の再生の現状などについても少しご案内できればと思いますので、ちょっと1時間半という長い時間で皆様眠くなってしまうかもしれませんが、ぜひお聞きいただければというふうに思います。で、今8020運動というのをご存知でしょうか。80歳で20本以上の歯を残すことを目標に日本歯科医師会が進めていますけれども、皆さん今80歳の方で20本以上の歯を残していらっしゃる方、何人くらいいらっしゃると思いますでしょうか。全体のですね、38.3%、結構な割合で歯が残ってきている状態です。で、昭和62年ですね、約25年前になりますかね、は8020達成してらっしゃる方が 7% しかいませんでしたので、その当時に比べるとこの25年でかなり、皆様の歯の意識というか残していきたいという気持ちも大きかったと思いますし、歯科医療も徐々に進んできて、歯周病なんかも特にですね、進んでいますので、このような形で歯が残せているんじゃないかというふうに思います。で、また一方で80歳で歯が残っている数を見てみますと、平成23年で 13.9 本、平均でこれだけ残っているんですね。で、スウェーデンの80歳での、歯が残っている数っていうのが15本ですので、これは平成13年のデータですけども、それに比べて、だいぶ、日本の医療も、近づいてきているんじゃないかなというふうに、思っています。レーザーポインターありますでしょうか。で、残ってる歯の数もだんだん増えてきてますし、歯周病や虫歯も、少しずつ原因が分かってきていますので、だんだん少なくなっている傾向にはあるんですけども、しかしまだ多くの人が歯で悩まされているのもこれまた現状であります。で、例えば55歳で8割以上の方が歯周病にかかっています。で、また60歳で全体の約半分の歯が失われている、上下合わせて28本、親知らず入れて32本ありますので、そのうちの半分ですけど、14、5本しか残ってないと。すいません、ありがとうございます。というような現状もあります。また80歳で半数の人は全ての歯を失っているというデータもあり、これ以上にも、さらに、歯が残せるような努力が、必要かなと、我々の方でも思っています。で、こういったことを踏まえて、藤枝市ではですね、平成24年7月から、藤枝市民の歯や口の健康づくり条例といったものが、施行されまして、我々は、我々歯科医師はですね、 市民の皆さんにこういった歯のことについて情報提供して、より歯を残せるような環境を作っていき、まあ、歯を残すことで、この後お話ししますけども、体の全身疾患や、そういったもののリスクを減らすことができますので、そのような形で、取り組んでいるところであります。なので、今日のお話ですけども、まず一つ目に、歯について少し詳しくお話したいと思います。歯というのは、まあ、噛むだけではなくて、その他にもいろいろな機能がありますので、それについてちょっとご案内できたらなと思います。でそれから、これはちょっと皆さん気になるところかもしれませんが、歯の病気、まあ、特に歯周病と虫歯ですけども、が、体に及ぼす影響を少しご案内したいというふうに思います。でそれから、まあ、歯の病気にならないためには日頃どういったお手入れや何かが必要かなということをご案内したいと思います。そして、やはり若いうちは特に問題ないのかもしれないですけども、年齢を重ねていくとどうしても歯がダメになってしまって、まあ、抜かなければいけなくなったりすることがありますね。で歯がなくなっちゃった場合に、じゃあどうしたら、噛む機能を回復できるかっていうようなお話を少しして、最後に、再生医療のお話を少し進めていきたいというふうに思います。では、歯についてのお話ですけども、歯はもともとどうやってできたかということをちょっと、お話ししたいと思いますが、まず45億年前に地球が誕生してきます。で、地球が誕生すると炭水化物と糖が、大気に、出てきまして、それを、餌にして、バクテリアっていうのができてきます。で、バクテリアがこうやって、多く増えてくると、今度は生存競争が激しくなるんですね。その残された糖や炭水化物をいかに効率的に取ろうかっていうことを、このバクテリアが考え始めて、そこから口と消化器官ができてきます。ですので、口や消化器官っていうのは体の中の臓器の中で最も早く、できたものというふうに言われています。で、より効率的に栄養を取るために、だんだん体というのは進化していきまして、まあ、これ普通の魚ですけども、まあ、魚のような形態をし始めたのが5億7000万年前で、歯が、できたのはこの鱗からずっと歯が、口の方に移動してきて歯ができたというふうに言われています。でさらに4億5000万年前になりますと、この歯だけではなくて顎が動くようになって、より効率的にご飯が食べれるようになったというふうに言われています。で、歯の役割ですけども、まあ、まずはじめに、物を食べるですね、噛むといったようなことが挙げられるかと、まあ、これは皆さんお分かりいただけるかと思います。それから、歯は神経が通ってまして、こう噛んだ衝撃とか冷たい、あったかいというような感じを、感じる通ることができますので、まあ、味覚も重要なんですけども、物を食べる、感触を、感じ取るといったような役割があります。それから、歯がないとお話ができませんね。お口の中、これは人間だけでしょうけど、発音をしたりするためには歯の存在というのは欠かせないものです。でさらに最近では、見た目を美しく見せるためには必要な要素というふうになっています。人間の体の中で見ますと、一番最初に、我々が相手の方とお話をしたりするときに見るところは目だそうですね。でそれからお顔全体を見て、それから口元を見るということらしいです。まあ、そういった意味からも、歯というのは重要な役割があるのかなというふうに思います。また、中国の、風水では、歯が40本以上残っていて、門歯ですね、一番前の歯が、しっかりと、隙間なく、閉じていて、でかつ、青磁のような、白っぽい色の歯を持っている方は吉というような、ことがあるそうです。まあ、人の歯って、ね、28本しかないんで、40本というのはちょっと大げさでしょうけど、まあ、だいぶ昔から歯というものは、注目をされていた組織なのかなというふうに思います。 で、あともう一つ重要な役割があって、ハテナ、上と下の歯がしっかり噛み合うわけなんですけども、しっかりこう噛み合うのは何でかっていうと、下の顎っていうのはプラプラしてるんですね、噛まない状態で。で、この下の顎の周りにはたくさんの筋肉が走っていて、上下の歯がしっかり噛み込むことで、頭を固定する役割があります。で、周りの筋肉をしっかり引き締めることができますので、歯がしっかり噛み合うことで強い瞬発力や筋肉を発揮することができます。ですので、よくスポーツの選手ですね、特にラグビーとかボクシングの選手というのはマウスピースをするかと思うんですが、あれはまあ歯を守る、外傷から守る役割もありますが、もう一つはそういったクッションをギュッと噛み締めることによって最大の筋肉のパフォーマンスを引き出すといったような役割があります。なので最近は例えばゴルフやなんかでもマウスピースをお作りになって使われる方というのもいらっしゃるようです。で、それぞれの歯の役割を今度ちょっと細かく見ていこうと思いますけども、ここはちっちゃくバーッと書いてありますけども、実は歯が、上下、左右合わせて28本ありますけども、それらの全ての歯には、役割がありまして、このように細かく分かれているんですが、まあ、大雑把に分けると前歯と奥歯というふうに分かれるかと思います。で、前歯は物を噛み切るのに重要な役割を果たしますし、奥歯は今度噛み切って細かくしたものをさらにすりつぶしていくといったような役割があります。で、この全ての歯が揃っているとバランスよくお食事をすりつぶして喉の方に押し込みご飯を食べることができるといったようなメカニズムになります。で、今度、歯をさらにもう少し、もう操作はみんな眠くなってきちゃったんじゃないかと思いますけど、大丈夫でしょう。細かく見ていきますと、歯は、大きく分けてエナメル質と造形質という組織に分かれていて、真ん中が神経が走っていて、空洞になっています。エナメル質は、上下の歯で噛み込むところなので、非常に硬い組織で、大体水晶と同じ硬さというふうに言われています。造形質は中でちょっと柔らかい組織で、大体骨と同じくらいの硬さというふうに言われています。で、中には神経が通っていて、例えば虫歯ができてしまったりした時に、この歯には問題がありますよということを、体の方に伝えて、それが今痛みと、いうことになるんですけども、情報を伝える役割をしています。で、歯は骨に直接突き刺さっているわけではなくて、この間に歯根膜という、クッションがあります。で、この歯根膜っていうのは、僕この歯根膜が、歯が、ある一番の意義かなというふうに思うんですけども、その噛んだ時のクッションの役割だけではなくて、このクッションの中には、たくさんのセンサーがあるんですね。で、噛んだ刺激が脳の方に伝わって、脳が活性化するといったようなことが言われています。で、またこのクッションの中には、再生を促すための細胞がたくさんありまして、例えば歯をぶつけたりして骨が折れてしまった、痩せてしまったっていうような時に、あまり大きいと難しいんですけども、ちょっとした損傷では、ここの細胞が周りの骨を作ってくれたり、歯の表面の、セメント質という、組織を作ってくれたりします。で、さらに、この歯と、歯茎の隙間のところにはバリアがありまして、歯というのは体の中でも特に、珍しい組織で、骨の中に貫通している組織というのは、で、お口の中こう頭が出ているわけなんですけども、外界と骨をこうつないでいる組織というのは実はこの歯だけなんですね。ですので、ここからバイ菌が入り込んでしまうと骨の方にまで炎症が起きてしまうので、ここでしっかりバリアがされています。で、噛んだ刺激がずっと伝わって脳の方に伝わります。で、脳の運動皮質というところが活性化されますので、噛む回数が、しっかりしていて、こうよく噛めると、脳が活性化するというふうに言われています。 でこれは、まあ、インターネットからちょっと引っ張ってきた、ニュース記事なんですけども、歯が、10本以上残っている人の割合、認知症の人より 2.2 倍高。これは自立高齢者の中でですね、75歳以上の方で、身の回りの作業を一人でできるかどうかということを、審査したものなんですけども、歯がしっかり残っている人は認知症になりにくいんじゃないかと、ちょっと明らかではないですけども、そういったデータですね。でそれから、アルツハイマーの方はひょっとしたら歯の噛み合わせに影響するんじゃないかと、いったような、論文も出てきているようです。で、噛み合わせ悪いと、アミロイド β という、物質が脳の中に増えて、アルツハイマーができてしまうんじゃないかと、いうようなことも言われています。まあ、そういう意味ではボケないためにも歯というのは非常に重要な組織なんじゃないかなというふうに思います。でそれからお口の中見ていくと歯だけでなくて唾液というのも非常に重要な役割を果たします。唾液の作用としては一つは食べ物を消化します。こうもぐもぐご飯を食べていると唾液の中には消化酵素の一部がありまして、それで少しこう食べ物をほぐしてから胃の中に入れると胃の負担が少なくなりますので、まあ、こういった作用があります。それから、まあ、粘膜は常に少し、湿気を帯びていないと、どうしても乾燥してしまうと、痛みが出たり問題が起こりますけども、まあ、粘膜を、保護するために、唾液というのは存在します。そしてお話をしたり、ご飯を食べたりするときには、口がスムーズに動かないと、お話ができませんけども、この口をスムーズに働かせる役割があります。でよく年齢を重ねていくとですね、唾液がちょっと出にくくなって口の中がパサパサしたりしますけども、まあ、そういった、お口の中が乾燥するというのは悪影響を、及ぼすことがあります。それから、食べかせなんかを洗い流してくれたり、唾液をこう水分があると、味を感じ取る助けをしてくれたりします。そして唾液の中には免疫作用が、ありますので細菌の繁殖を防いでくれたり、あとは、酸を中和して虫歯を防ぐとか、唾液の中にはカルシウムやリンが含まれていますので、それが歯の表面にくっつくことで歯を再石灰化してくれるといったようなことが挙げられます。じゃあここで、歯の病気と体についての影響を少しご案内したいと思います。で、だいたい歯の平均寿命というのはですね、奥歯で45年から60年、前歯で60年というふうに言われてまして、今のこの現在の段階でもだいたい50年から60年くらいで歯がダメになるというふうに言われています。でこれは江戸時代の方っていうのはもっと寿命が短かったですし、戦前の方もだいたい55から60歳くらいが平均寿命と言われていたようなので、その時は歯がダメになってもそんなに大きな問題はなかったんでしょうけども、現在はやはり、平均寿命が80歳を超えている状態ですので、歯の寿命の方が今短いんですね。ですので、この歯と、をいかに残していき、お食事がしっかりできるようにするかというのが我々の仕事であります。で、歯を失う原因をいろいろ見ていきますと、大体虫歯と歯周病で7割以上、占めるようになります。あとは、外傷、ぶつけて歯がダメになることもありますけども、大体この歯周病と虫歯というのが、歯を失う、2大疾患というふうに言われています。で、歯周病も、虫歯もですね、感染症なんですけども、お口の中はもともと雑菌だらけで、虫歯や歯周病の菌以外にもカビがいたりですね、スピルヘイダーというのがいたり、もういろんな菌がいまして、全部で300から500種類くらい菌がいるというふうに言われています。で唾液 1ml あたりの菌の数というのは大体1億個で、プラークといって歯に食べかすが、つくのを、見たことあるかもしれませんが、 そのプラークは1グラムあたり1000億個もいまして、まあ、お尻よりも汚いというふうに言われています。なので食べかすがついている方っていうのはもうね、うんち食べてるとまで言わないですけど、本当に、ね、汚いのでよく磨いていただきたいと。でこのうち、虫歯菌と歯周病菌というのが特に体に悪さをします。でこれについてちょっとご案内したいと思います。それで虫歯歯周病というのは今に始まったことではなくて、これ縄文時代の、人の、写真だそうなんですけども、ここに虫歯ができていたりですね、骨が痩せていたり、これ根元の炎症なんですけども、炎症を起こして骨が溶けていたりっていうことがありまして、古代からこの虫歯っていうのは、あるいは歯周病っていうのは、ずっと問題を起こしていた、人間が生きるためにとってのテーマの一つだったんじゃないかなというふうに思います。でじゃあこの歯を失うとどういう影響があるかというのは、まあ、後ほど個々の問題についてお話ししますけども、大雑把にはこういったような流れがありまして、歯をまずなくしてしまうと、物を食べる力が落ちてきます。そうすると栄養状態が悪くなって、栄養状態が悪化します。でそうすると、まあ、体の機能や、まあ、精神的にもちょっとこう落ち込むというふうに言われていますけども、身体機能が落ちてしまって、それが体力の低下につながり、まあ、最終的に生活の質 QOL と呼ばれますけども、生活の質が悪くなってしまうと、まあ、こういった問題が起こります。で、じゃあここでまず虫歯のお話をしていきたいと思いますけども、今これ、写真ですけども、ちょっとここ黒っぽいのがありますけども、まあ、これ以外に特段、大きな問題はなさそうですけども、実際これ虫歯の層を削るとですね、こんなにボコンと広がっているんですね。なので虫歯は結構まあ、痛み出したらよくわかるんですけども、痛むまでにすごい時間がかかるので、なかなか気づかない、病気です。まあ、肝臓が、サイレントなんちゃらって言われるようなのと同じような形で、なかなか気づかないので、やっぱり注意が必要ですね。でこれはちょっと小さいので見づらいんですけども、まあ、虫歯の成り立ちをちょっと、示したものです。まあ、健康な歯は表面がツルツルしているんですけども、ご飯を食べてそのまま放置しておくと、食べかすがくっついてプラークという、まあ、食べかすにばい菌が繁殖したようなものが、付着してきます。で虫歯の菌というのは、食べかすやこう栄養を取ると、酸を出すんですね。でその酸によって歯が溶けるというのが虫歯の病態です。ですのでこのまま、時間を置いておくと、だんだんだんだん歯の表面が溶け出してきます。で、通常はここで歯磨きをしていただくと汚れやプラークが取れますので、まあ、歯の表面は酸でちょっとガタガタになるんです、ガタガタになるんですけども、まあ、時間が経過すると、カルシウムやリンというのが唾液の中に含まれてますので、それがこう表面にくっついて元通りになると、いったようなこうサイクルを、作っています。まあ、これが再石灰化と呼ばれる、ものなのですけども、で今度、虫歯、汚れをそのまま放っておくと酸の侵食がどんどんどんどん進んでしまって、やがて歯をこう溶かしていって、こう黒くなってしまったり、神経の方まで到達するような形になります。で虫歯っていうのは、まあ、だいたい、4段階のステージに分かれてまして、まあ、一番最初は、エナメル質という表層の部分がちょっと黒くなる程度で、まあ、この時点では特に痛みはありません。で今度、少し広がって、象牙質という下の柔らかい層まで広がるとだいぶ神経に近づくので、この時点では冷たいものを占めるようになってきます。でさらに放置すると、虫歯はだんだんだんだん進行してしまって、神経の方まで到達するようになります。そうすると、この状態では、何もしなくてもズキズキ痛むとか、今度はあったかいものが染みるとか、そういったような症状が現れてきます。 でその痛みをぐっとこらえて、しばらく経過すると今度痛みなくなってくるんですが、ある日突然歯の頭の部分がボロッと取れてしまう、病態になります。これを右側第4度と言いまして、この状態になると大体もう歯を抜かなければいけないくらい、進行しています。で、虫歯はこの歯が痛いとか欠けたとか、そういったものが、主な問題なんですけども、で、欠けても別にご飯食べれるからいいやっていうことで通常ほっとくことが多いんですが、実はこの歯周、虫歯も、置いとくと、結構厄介な病気です。これは、2011年ですか、2年前ですねの、ニュースですけども、24歳の男性が、吐いたで死んでしまったというようなニュースが出ています。で、これはちょっと特殊で、アメリカっていうのは保険制度が充実していないので、お金のない方っていうのは保険に入らないことが多いんですね。で、歯科の、保険っていうのは非常に高額なので、でまた治療費も、親知らず抜くのに10万くらいかかったりしますから、結構低所得層の方は放置しておくことが多いようです。で、この方もそのまま放置していたらば、歯からこう菌が入り込んでしまって、それが全身的に回ってしまって、亡くなってしまったということで、これはたまに日本でもありまして、特に、この辺焼津が近いですけど、遠洋漁業の漁師さんっていう、なんかだと、一度出航すると、半年とか1年とか帰ってこれないんですが、その間に、虫歯が進行してしまって、かなり大変なことになってしまっているというようなことも、時々報告されます。でまた虫歯の菌は、一部では、腹痛や、腸内出血などを繰り返す、潰瘍性大腸菌になるリスクが、4倍以上高まるといったような報告もあります。ですので虫歯もちょっと侮れない病気なので、もし今何か問題がある方は早めに治療していただければというふうに思います。でこれもまた、虫歯の菌の中の特殊なものは、高血圧になったり、脳出血を起こしたりすることがありまして、高血圧になってしまったり、タバコを吸ったりすると、発症の率が高まるといったような、報告もあります。ということで、今度はもう一つの疾患の歯周病について、ちょっとお話をしたいというふうに思います。これは通常の、歯茎の状態なんですけども、歯周病というのは、歯の周りに汚れがついて、骨を溶かす、病気ですので、ひどくなってくるとこんなにちょっと汚くなって、歯茎が下がってくるような病態です。で、歯周病は、簡単にお話しすると、歯周病菌というのがありまして、これがどんどん増えていって、今度は歯周病菌は、食べ物を入れると、今度は毒素を出します。で、毒素がこの歯の周りの組織を破壊していくんですけども、体の方はこの毒素から体を守ろうとして、だんだんこの周りの組織を避けさせようとしていきます。それで周りの骨を溶かしてしまって、歯の周りの骨を溶かすといったような病態になります。で、歯周病を健康な状態から、まずは歯肉炎といって歯茎がちょっと腫れる前触れが起きまして、その後しばらく置いとくと、だんだんだんだん歯が、溶けていってひどくなると、もう歯が抜けてしまうといったような病気です。で、この歯周病は、先ほどお話した虫歯っていうのは主に食べかすに含まれる糖や、炭水化物を、分解して酸を出すんですけども、歯周病っていうのは歯の周りにくっついているタンパク質を、食べながら進む病気ですので、 まあ、いくら歯磨きをしっかりしていても、体の方に問題がある、まあ、例えば、遺伝的な問題でも結構ありますし、体調もありますし、まあ、例えばタバコを吸われるような方だと、まあ、歯の表面に汚れがつきやすいですので、まあ、そういったようなことも原因になります。でその他、歯周病になってしまったら今度それを悪くさせる因子というのがいくつかあります。で一つは糖尿病です。で糖尿病は歯周病を悪くさせるリスクというのが 2.3 があります。でそれから、タバコを多く吸われる方は 4.7 倍、タバコはそれほど吸われないけども、まあ、ちょっと吸っちゃうという方も、2.1 倍で、それから日常生活のストレスも体の免疫力を下げてしまうので 1.7 倍、こんなリスクがあります。その他、女性の方だと、妊娠性の歯周炎っていうのがありまして、赤ちゃんができたりするとホルモンバランスが変わってしまって体の抵抗力が落ちてしまう、あるいはピルを服用することでも、ホルモンバランスが崩れてしまうといったようなことがあります。でそれから、先ほどお話しした、遺伝的に歯周病になりやすい方が、全体の 10% 程度いるということで、ご家族や親戚者の方で、ひどい歯周病の方がいらっしゃると、まあ、ちょっと、その方は少し注意が必要です。で、歯周病というのは、まあ、先ほどの虫歯もちょっといろいろ問題がありますけども、歯周病の方がちょっと体全体見ると、怖い病気がいくつかあります。一つは、糖尿病のリスクを、上げてしまったり、あるいは狭心症とか心筋梗塞ですね、心内膜炎というのを起こしてしまったりすることがあります。それから、血管性の問題としては脳卒中ですね、起こしてしまったり、動脈硬化や肺炎で、女性の方だと、胎児が低体重で、生まれてきてしまったり、早産を起こしたりといったような病気があります。で今からちょっとこれについて少し詳しくご説明していきたいと思います。まず糖尿病なんですけども、糖尿病っていうのは皆さんに聞いたことはもちろんあると思うんですけども、どういうものかというと、膵臓って組織があって、そこからインスリンっていうのが作られるんですけども、インスリンっていうのが血糖値をこう下げてくれる役割をするんですが、このインスリンが出てこなくなるのが糖尿病です。簡単に言うとそのような形になります。で、歯周病とどういう関連があるかというと、歯茎に炎症を起こすと炎症性のタンパク質というのが出てきて、血糖値を下げる役割のあるインスリンをこのタンパク質が妨げてしまいます。すると血糖値が抑えきれず、高血糖になってゆくゆくは糖尿病になってしまうといったような病態になります。ですので逆に糖尿病の方で歯周病をお持ちの方で、歯周病の治療をしっかりやってお口の中がきれいになると糖尿病の数値が改善したというような報告例もあります。で今度は、歯周病と、心臓病あるいは、脳卒中ですねというような、ことを、お話ししたいと思いますが、心臓の周りにはこう血管が走ってまして、心臓に栄養を与えています。で、この栄養をもとに心臓はこう拍動といってドクドクと脈を打つわけなんですけども、歯周病菌が、口の中の血管を通してこの心臓の方にずっと流れていくと、この血管の壁に歯周病の菌がくっついてしまいます。でこの歯周病の菌は、こうヘドロのような形でだんだんだんだん積み重なっていって、ある日この血管を、詰まらせてしまいます。で血管が詰まると、心臓の場合ここから先に栄養がいかなくなってしまうので心臓がこう動くことができなくなってしまいます。それが心筋梗塞なんですけども、こういった心筋梗塞あるいはこれが、同じようなことで脳に飛ぶと脳梗塞といったような病態になりますけども、こういったリスクも歯周病は持っています。 であとは心内膜炎っていう病気をお持ちの方がいらっしゃるんですけども、心臓にはこう弁が、ポンプの役割をしていまして弁がついていまして、その弁に歯周病の菌がつくとその心臓の弁が動かなくなってしまって正常に心臓が動くことができなくなってしまうといったようなこともありますので、そういう心臓弁内膜症っていうのをお持ちの方は特に歯周病については注意が必要です。でこれはなかなか健全な方では起こりにくいんですけどもお口の中の雑菌が多いと食べ物を誤嚥して気管の方に引っかかってしまった時に一緒に肺の方に入ってしまいます。で通常はこうむせたりして吐き出しますし、健康の方はそれほど大きな問題はないんですけども特に寝たきりの方ですねとかあとは高齢の方は、こう吐き出す力も弱くなっていますし菌に対する体の抵抗力もものすごく落ちてますので時間の経過とともに、肺炎を起こしてしまって、これが呼吸不全となって、死に、至らしめることもあるというふうに言われています。でまた歯周病は早産と、関係しているということを先ほどお話ししましたけども今度は歯茎に炎症を起こすと、生理活性物質というのが出てきます。でこれは通常、薬として、陣痛の促進や、流産に使うことがあるものなんですがこれが、歯茎が炎症を起こすことで勝手に出てきてしまいます。でそうすると、赤ちゃんがお腹の中にいる場合には胎盤に影響して早産や流産を引き起こすというふうに言われてますので、でまた女性は妊娠中はホルモンバランスが崩れてしまいますが、しめますので、なおさら歯周病になりやすい環境にあるんですね。なので、非常に注意が必要です。でこれは逆に歯周病をしっかり治療すると肝機能が改善するといったような報告があります。でこれは非アルコール性肝脂肪炎というのを持っている、にかかっている患者さんが歯周病菌を持っている割合が通常の方とも4倍と高く歯周病をしっかり治療することで、菌の数が減ってきて、肝機能が、改善しましたよというような、報告があります。で先ほどお話した、タバコっていうのは、タバコ吸われる方はやっぱり、全体の 20% くらいいらっしゃるそうですけども、特に、歯にとっては、大きな問題を引き起こします。でタバコっていうのはこう血管を縮めてしまう作用がありますので歯茎の周りっていうのはお口の中にいると、皆さんピンク色してると思うんですけどもピンク色っていうのは、血管が、無数に走っているところなんですね。毛細血管がたくさん走っているところです。で口の中の血管っていうのはすごく細いので血管がこう縮こまってしまうと血の巡りが一気に悪くなります。で血液っていうのは、酸素を送ってるだけじゃなくて免疫細胞とか、栄養を送り込んでいますので、この栄養源が、断たれてしまって、抵抗力がなくなるとお口の中の菌がどんどん増えてしまいます。で、その結果歯周病が、ひどく進んでしまうということになりますのでまたタバコを吸うと歯の表面に、着色があったりですね、ヤニがついてしまいますがそのヤニも、細菌の、くっつく足場としては最高のものですので、そういった面からもタバコ吸われている方は、ぜひ禁煙をしていただいた方がいいかなというふうに思います。じゃあ今度、歯の病気にならないようにするためにはどうしたらいいかなというお話をしていきたいというふうに思います。で、この間、だいぶ前ですね、兵庫県の歯科医師会の資料を、見ましたらば、8020運動を達成した、方ですね、70歳発見で、これは8020ではありませんけど、20本以上の歯を、持ってらっしゃる、方と、持ってない方の これは歯科ではなくてお医者さんにかかって、まあ、お薬の治療をしたり手術をしたり、している、患者さんの、1件あたりの、治療費ですね、がどれくらいかかっているかといったようなデータです。まあ、点数というのは1点あたり、10円の計算になりますので、まあ、例えば70歳から74歳の間で、20本以上歯が残っている方は、まあ1回治療あたり1万7950円かかっているそうですけども、これが達成していない方は2万円を超えた金額がかかってきているといったようなデータです。で、特にまた80歳を見ていきますと、20本歯が残っている方は1万8000円ちょっとくらいの医療費ですけども、これが歯がない方は2万5000円近く治療費がかかっているというようなデータがありまして、まあ歯の残存数と、体全体の、まあ、直接的な因果関係というのは、いろいろな要素がありますので何とも言えないですけども、まあ、少なくとも歯が残っていることによって、体にかかる医療費というのは削減できる方向にあるんじゃないかなというようなデータです。で、まあ、皆さんお口の中っていうのは非常に分かりづらい組織で、鏡で見ても、まあ、前歯は見えますけど奥歯というのは全然見えないと思うんですね。で、まあ、今虫歯があるのかないのか、歯周病にかかってんだかかかってないんだか、全然分からないと思います。で、まあ、かかりつけの先生がいらっしゃって定期的にかかっている方はまあ問題ないかと思いますけども、かかりつけがなくて、日常なかなかお口の中、検査をしたりすることがない方は、ぜひ一度、どこかの歯科医にかかっていただいてお口の中の状態を見ていただいた方がいいかと思います。で、定期受診率を見ますと、欧米はだいたい5割から6割くらい、皆さん歯医者にかかってメンテナンスを受けています。で、まあ、これは何でかというと欧米は保険が効かないので治療費がものすごい高いんですね。例えば虫歯になって、歯の神経を1本取ろうとするとだいたい前歯で7、8万円、奥歯で20万から25万円というふうに言われています。そこにまたかぶせ物が20万円くらいかかっちゃうので、1本治療するのに、まあ、40万円か50万円くらいかかっちゃうといったような計算になりますね。で、まあ、日本は 16% しかいないんですが、まあ、日本は保険制度が非常に充実していて、患者さんの負担割合というのも、まあ、大体今お話ししたかぶせ物を入れる場合でも、まあ、1万円から1万5千円くらいでできてしまいますので、まあ、基本的に何か問題が起きてから受診するといったようなことがほとんどかと思います。しかし、まあ、大体痛くなったり、腫れたり何か問題が起きた時は、手遅れなことが多いですので、まあ、その前に、何とか問題が起こらないように定期的に検査をしていただいた方がいいかというふうに思います。で、また定期検査によって、虫歯歯周病がひどくなる前に発見できるといったことと、まあ、皆さん歯並びやなんかは、十人十色で、いろんな歯並びがあるかと思うんですけども、それぞれに合った歯磨きの仕方っていうのがあるので、まあ、そういった指導も受けることができますので、ぜひ、定期検査は受診していただけたらというふうに思います。で、あと、もう一つですね、ご飯の食べ方というのも一つ、大きな、要因になりますので、ちょっと、ご飯の食べ方も考えていただけたらと思います。このグラフは何かというと、歯の中、pH って聞いたことあるかと思いますけども、pH が高いとアルカリ性、低いと酸性で、歯は酸性になってくると溶け始めてきます。さっきの、お話しした、細菌が出す酸によって歯が溶けるんですけども、まあ、ここで、朝ごはんを食べて、細菌が増えてきてスコーンとこう、お口の中は酸性に固まっていきます。で、しばらくこう歯磨きをしたりして汚れを取って、あとは唾液の力でまたずっとお口の中は中性に戻ってきて、また、お昼ご飯を食べるとスコーンと下がって、で、また元に戻って夕ご飯食べると下がって、また元に戻ってというのを繰り返しています。それで、まあ、通常は 1日に、まあ、そんなに長くない時間酸性になる分であれば、先ほどお話した再石灰化といって歯の表面が元に戻る作用がありますので、問題がないことが多いんですけども、例えば朝ごはん食べました、おやつ食べました、お昼食べました、おやつ食べました、夕ごはん食べました、果物食べました、なんてこう不規則な食事をしていますと、お口の中が酸性から中性に元に戻る時間というのは非常に少なくなってしまいます。そうすると歯がどんどん溶けていくような状態になってしまいますので、まあ、最近は肥満の対策として少量のご飯を細かく細かく食べる方が、体のため、あるいはダイエットのためにいいんだよなんてお話を聞きますけども、まあ、お口の中の環境を見ると、まあ、できれば1日3食程度に抑えていただいて、規則正しく食べていただいた方がいいかというふうに思います。でそれから食べたらもうぜひすぐ歯を磨いてください。ご飯を食べてお口の中で菌が繁殖するまでには3分程度というふうに言われていますので、その間にできれば歯を磨いていただきたい。で、まあ、3分経ってもなるべく歯を磨くことで、汚れは除去できますし、細菌の餌がなくなりますので、お口の中の環境がいい方向に進むというふうに思います。で、最近ですね、テレビの報道や、雑誌なんかでですね、歯磨きっていうのは、エナメル質を傷つけてしまうので、まあ、30分くらい置いてから、磨いた方がいいよというふうに、言われています。でしかしエナメル質って先ほどお話したすごく硬い組織で、まあ、水晶と同じくらいの硬さがありますので、まあ、ものすごく強い力で磨いたら多少すり減りますけども、通常はそんなにすり減るほど弱いものではありません。で逆に歯磨きは、食後すぐに、汚れを取った方が、酸によるこう歯が溶け出すことを防ぐことができますので、まあ、小児歯科学会やそういったところの見解としては、30分以上置くことなく、なるべく早く歯磨きをしていただいた方がいいですよというようなことが言われています。それでこういう食生活ですね。で、まあ、虫歯の、原因は、歯周病もそうですけども、まあ、一つは歯の質ですね。まあ、これはもともと遺伝されたものですので、まあ、人によって強い弱いというのはどうしてもあります。で、まあ、これはちょっといじれない要因ですけども、でもう一つは、お口の中の細菌の種類や量です。でそれから、細菌の餌となる、まあ、虫歯の菌の場合は糖質ですね、糖分があると菌が増えてしまって結果歯を溶かしてしまいますので、まあ、我々がこの中でできることといったらば、この細菌の餌を取り除いてお口の中のきれいな、お口の中をきれいな環境にしてあげるというようなことが必要になってきます。これ先ほど、お話ししたものですけども、この縄文時代の人たちがなんで歯周病や、虫歯になってしまったかというと、縄文時代から、穀物や芋などの、でんぷん類ですね、炭水化物というものを、この時から多く、日本人は食べていたようです。ですので、まあ、昔は、おそらくこの頃歯を磨くといったような習慣はありませんので、徐々に虫歯が進んでいたんじゃないかというふうに言われています。ただ現代のように砂糖やなんかはありませんので、進行はちょっと遅いんですけども、まあ縄文時代からこういった病気には我々は悩まされていたんだなということになります。それからお食事をするにあたって最近 GI 値というのを聞いたことがあるでしょうか。グリセミックインデックスというふうなことを英語で言うんですけども、これは血糖値がどれくらいこう上がるかといったような度合いを見たものです。ブドウ糖を100として他の食べ物が血糖値がボンと上がるのか緩やかに上がるのかというものを見たものです。で血糖値がこうボンと上がりやすいものとしては、まあ、穀物や、ポテトや砂糖ですね。 で低いものとしては、果物もパイナップルなんかはちょっと高いようですけども、果物と野菜、こういったものは低いというふうに言われています。それで、できるだけ、低めの、果物、野菜、あるいは、ナッツ、豆類、魚、肉、こういったものを中心に食べていただいた方がいいですよということが最近言われております。で、これなんでそういうふうな食べ方をする方がいいかというと、先ほど、お見せした高い、GI 値の食品を食べますと、まず血糖値がボーンと上がっていきます。で、血糖値が上がると膵臓から、インスリンが分泌されるんですけども、その血糖値を、無理やり抑えようとして、インスリンがたくさん出てきます。そうすると今度逆に血糖値がスコーンというふうに下がってしまうんですね。で、そうすると今度お腹が空いてしまって、じゃあまたちょっとご飯食べようかっていう話になっちゃうんですね。で、こうやって、また糖分を取ってしまって、頻繁に、ご飯を食べたり糖質を取ったりするうちに、だんだん、肥満になってしまったり、お口の中では虫歯になる傾向が増えてくるというふうに言われています。なので、お食事の仕方も、もちろんご飯を食べるなって言ってるわけではなくて、ご飯を食べる時も、特に野菜とかですね、そういったものから先に食べていただいて、その後、炭水化物ですね、ご飯とか、パンとか、そういったものを食べていただいた方が血糖値が緩やかに上がりますので、こういった問題が、起こりにくいですよということが最近言われています。で、あとは我々のできることといったら、しっかり歯磨くことくらいしかできません。で、正しい歯の磨き方というのは、おおよそ、こういうような、鉛筆を持つような形で持っていただいて、歯に、毛先がしっかり当たるように、細かく、歯と歯の隙間に毛先が入るような形で磨いてくださいというのが通報ですけども、これは歯の形態や人によって、使う歯ブラシの種類、硬さ、歯の磨き方まで、いろいろ種類がありまして、一概に、この方法が、スタンダードではありますけども、全てではありません。ですので、一度歯科医院に行っていただいて、ご自身に合った、歯ブラシの選択や磨き方、等というのを教えていただくようにしていただいた方がいいかというふうに思っております。で、次に、補助清掃用具って聞いたことあるでしょうか。ここに映っているように歯間ブラシとか、糸ようじのようなものですね。最近は、糸ようじ、デンタルフロスですね、糸ようじですね。で、糸ようじっていうのは通常こうピンと紐みたいな長いもので、なかなか一般の方は、使いづらいものなんですが、最近はこんな形で柄のついた糸ようじというのが結構多く出ておりまして、これは非常に使い勝手がいいですので、ぜひ日常の歯磨きに入れていただければというふうに思います。で、いろんなメーカーからいろんな種類が出てるんですけども、結構まちまちで、糸ようじもこう糸が切れにくくて、洗えば長持ちするものだったり、一回一回使い捨てのものだったりですね、さまざまな種類がありますので、これもぜひご相談いただけたらというふうに思います。それから、この歯間ブラシは、歯と歯の隙間に入れてお掃除をする、爪楊枝に毛の生えたようなものなんですけども、こういったものを使うことによって歯と歯の間の汚れがきれいに取れていきます。で、この、補助清掃用具ですね、歯間ブラシとか糸楊枝というのは、非常に効果がありまして、どんなに上手な方が、歯を磨いたとしても、大体、全ての汚れの6割程度しか落とせないというふうに言われています。で、じゃあ残りの4割はどこにくっついてるかといったら、歯と歯の間とか、歯と歯茎の隙間のところにくっついていて、こういうところにくっついた汚れっていうのは、歯ブラシプラス、補助清掃器具でお掃除をしないと取れません。逆にしっかりお掃除していただくと、ほぼ 100% に近いくらいの汚れを取り除くことができます。 でこれもいろいろ使い方がありまして、ちょっと使い方を誤ってしまうと、これは、歯間ブラシを無理やり通して歯がすり減ってきちゃうというような症状ですね。だいぶ痛々しいですね。これ歯茎もだいぶ下がってしまっていますけども、まあ、こういうふうになってしまったり、あるいはこれ糸ようじですね、歯の隙間に入れて強く入れすぎてしまって歯茎がちょっと裂けてきてしまったり、こんなことも起こりますので、ちょっと注意をしていただけたらというふうに思います。大丈夫でしょうか皆様、そろそろね、歯ってあんま面白い話ないんですよね。まあね、我々は好きなんで、まあ、歯だけのことで、2日も3日も喋ることはできるんですけど、普通の方はあまりね通常興味がないんで、面白くない話が続きますが、あと30分くらい、お付き合いください。じゃあ今度は残念ながら歯がなくなってしまった時どうしたらいいかなという話をしていきたいと思います。歯っていうのはですね、通常機能していると、しっかり骨に植わっているんですが、歯をなくした瞬間からですね、食べる機能がなくなるので、体はもういらないものと判断して周りの骨をどんどん溶かしていってしまいます。で、これはまあ健康な状態なんですけども、まあ、これはもう歯が全部なくなってしまった状態で、本当はこの辺まで骨がなければいけなかったのが、だんだんすり減って、これ多分1センチくらいの厚みしかないと思うんですが、これくらいしか顎が残らなくなってしまったものです。今度正面から見るともうだいぶ痩せ細ってしまって、骨がなくなってしまったような状態ですね。で、歯を補うことの重要性ですが、もちろん一つは噛む力を回復させること、それから、先ほどお話したこう筋肉やなんかと関わってきますが、顎の位置を安定させてあげること、それから、歯が抜けてくると残された歯というのは、非常に強い負担がかかるようになってしまいますけども、この残された歯にかかる負担を和らげてあげるといったような、大きな目的があります。で、歯のないところの治療方法、これも、皆さんある程度ご存知かもしれませんけども、たくさん歯がなくなった場合は、入れ歯を使うことが多いですね。で、例えば1本とか2本とか、それほど、多くない本数がなくなってしまった場合は、両脇の歯を削ってかぶせる、ブリッジといったような治療方法が、日本では一般的です。でそれから、場合によっては、骨の中に土台を入れ込む、インプラントという治療方法が、使われるようになってきております。でこれらの治療方法は、それぞれ、いい点悪い点がありますので、もしちょっと歯がなくなってしまって、どれにしようかなというふうに悩んでいる方がいらっしゃいましたら、少し参考にしていただけたらなというふうに思います。これは治療方法の比較なんですけども、入れ歯の一番大きな問題点というのは、違和感があったり、取り外しが面倒だったりというようなこともあるんですが、噛む力が、これ、天然歯を 100% とした場合非常に少なくてですね、大体3分の1から20分の1くらいというふうに言われています。で特に全ての歯がなくなってしまった、下顎の場合は骨もだいぶ痩せてしまいますので、支えるところがものすごく少なくなってしまいますので、その場合はもう本当に20分の1くらいの噛む力しか得られなくなってしまいます。で、他のブリッジやインプラントは大体 7、8 割の力で噛めますので、成人の男性で噛む力っていうのはですね、ギュッと食いしばった時に大体自分の体重から100キロくらいの力で噛めるというふうに言われています。ですので、大体 7、8 割噛む力があれば、通常のお食事は問題なく食べられるんじゃないかというふうに思います。ただ結構歯っていうのはすりつぶす運動、通常の歯はあれなんですけども、歯がなくなった部分っていうのはちょっと不得意で、例えばスルメイカをすりつぶすとか、入れ歯の場合はほうれん草のおひたし、柔らかいんですけども繊維が強くて噛み切れないとかですね、そういったような問題を訴えられる方が結構いらっしゃいますので、 そういったようなところが問題になっていきます。で、まあ、違和感は入れ歯ちょっと大きいですが、まあ、他の治療法は比較的少ないですね。で、まあ、見た目も入れ歯はそんなによろしくないですけども、ブリッジやインプラントはまあ比較的、まあ、ブリッジの場合保険ですと奥歯は粉金属になってしまうので、まあ、見た目がいいかと言われるとちょっと難しいですけども、まあ、前歯なんかは比較的きれいにお作りすることができます。で、治療期間は、まあ、入れ歯は型取って噛み合わせ取って歯並べて作ってという形で、まあ、大体1月くらいかかってしまいますけども、つながったかぶせ物についても2週間程度でいきます。で、インプラントはちょっと時間がかかってしまって、まあ、3ヶ月から6ヶ月くらい通常かかるというふうに言われています。で、あと、まあ、ここもちょっと大きな差が出るところなんですが、10年予防といって、まあ、例えば今日入れ歯をお作りして入れて、まあ、10年後どれくらいの入れ歯が問題なく使えてるかなっていうのを見たものなんですが、入れ歯の場合はだいたい 35%、65% の人はその期間の間に作り変えているか別の手段を選んでいるか、というふうに言われています。で、それから、こういったかぶせ物ですねの場合は、まあ、50% 程度というふうに、言われています。で、このインプラントというのはだいたい 90% から 95% ということで、まあ、インプラントというのは非常に高額な処置であるんですけども、まあ、10年先まで考えると、まあ、なかなかいい治療方法なんじゃないかなというふうに、僕は思っています。あ、で、これインプラントの症例ですけども、あ、ここは2本歯がなくなっているところに入れて、下も2本ずつ入れてかぶせたといったような症例です。なので通常こういったところは、入れ歯で噛むことになるんですけども、歯の骨に土台を打ち込むことによって、まあ、通常の歯と、大体近いくらいの噛む力で噛めることができるというのが、インプラントの僕は大きな利点かなというふうに思っています。で、それから今度これは、歯のない患者さんですけども、上は、インプラント2箇所に入れて、下は4本入れて、この上に歯を作っていますが、上はですね、こう磁石をくっつけていまして、こんな感じで取り外し式の入れ歯を入れています。で、この入れ歯の利点としては、通常上が総入れ歯になった場合は上顎全部覆ってしまうので、まあ、発音がしづらいとかお食事の味が分かりにくいとか、まあ、そういったような問題点があるんですけども、ここに磁石をくっつけることでより強固にくっついてくれますので、ここ上顎を抜いてもそんなに問題がなく違和感が少ない入れ歯がお作りできるというのが大きなメリットですね。で、これ下ですけども、これはちょっと入れ歯に近い形ですが、この歯の部分をネジで留めているものになります。で、最終的にはこんな形で比較的きれいに仕上がってるんじゃないかなと思います。で、まあ、インプラントについてちょっといろいろ長々お話ししてますけども、昨年ですかね、NHK の報道やなんかで、まあ、インプラントのリスクということで、まあ、いろいろクレームが多く増えているとかですね、問題点があって、骨がダメになっちゃったとか、顎がしびれてどうしようもないとか、いろいろ話があると思うんですけども、まあ、やはり先ほどお話ししたようにですね、まあ、95% くらいは問題なくお使いいただけるんですが、残りの 5% はどうしても、問題が起きる可能性があります。まあ、一つはですね、その原因としては、術者の問題というのもありますし、手術が下手くそとかですね、そういったようなこともあります。で、それ以外にも例えばインプラント入れた時は問題なかったんだけども、後々糖尿病にかかってしまったりリウマチにかかったりすると体の免疫力が落ちてきてしまいますので、まあ、その結果歯周病が進行して、歯槽膿漏になって、インプラントが取れちゃったとかですね、そういったようなこともありますので、まあ、ちょっと 全身状態なんかもよく加味しながら、インプラントというのは検討していく必要があります。で最近はこのコンピュータガイデッドサージュリー、ちょっと長ったらしい名前なんですけども、こういったような方法がありまして、まずこの CT で顎の状態を読み込んでから、コンピューターでどこにインプラントを入れたらいいかなという解析をしていきます。でこの解析をもとに、こんな入れ歯のようなものに穴が開いてまして、こういった機械を作るんですが、これはもうどこにインプラント入れたらいいかというのは最初から穴があるので、我々歯科医師でなくても簡単に手術ができてしまうような方法です。でここにドリルでちょっと穴を開けてインプラント入れて歯ができるといったような治療方法があります。でまあ、これも、やっぱり症例は限られてはくるんですけども、メリットとしては例えば歯茎を切らなくていいとかですね、そのまま麻酔をして、位置がもう決まってますので、手術ができると。で、本数にもよったり骨の質にもよるんですけども、場合によってはすぐにこの歯の部分を入れることができますので、コンピューターであらかじめ入れる部分は決まってますから、すぐに入れて、柔らかいものであれば、入れた当日から、ある程度食べたりすることができます。こんな形で少しずつ、歯科医療も進んできております。でただそのインプラントというのは天然歯と決定的な違いがありまして、先ほどお話した、歯の周りというのは通常歯根膜というクッションがあるんですが、骨はもうダイレクトに、インプラントはダイレクトに骨に打ち込みますので、このクッションがないんですね。なので、硬いものをギュッと噛んだりすると、このインプラントの周りの骨に、過大な力が加わってしまって、ダメにしてしまうことがあるので、ちょっとお食事の仕方なんかが、注意が必要になってきます。でまたこの、バイ菌が入り込まないようにするバリアの部分もインプラントの場合はゼロではないんですけどちょっと弱いんですね。なので歯槽膿漏になる可能性というのがどうしても付きまとってきますので、日頃のお手入れが、非常に重要になってきます。ということで、インプラントは非常に優れた処置で、特に歯がたくさんなくなってしまった方には今まで通りに近いお食事ができますので、僕は非常に優れた治療方法だなというふうに思っていますけども、やはり天然歯はそれに勝るすごく優れた材料だというふうに思っています。インプラントは大体1本入れると35万から40万くらいかかっちゃうと思うんですけども、天然歯はそれ以上の価値があるかと思いますので、ぜひ皆さん歯が残っている方は今残っている歯をしっかり残すことに注力していただけたらというふうに思います。ここまで簡単にまとめますけども、歯やお口は、体の維持のために非常に重要な器官です。で、歯の健康は体の健康に、関連しております。で歯の病気は体の病気の、原因になります。で、簡単にお話ししましたけども、歯やお口のことを理解していただいて正しくメンテナンスすることが、健康的な生活につながりますので、どうぞしっかりとメンテナンスをしていただけたらというふうに思います。じゃあ皆さんあともう一息ですね。で今度ちょっとまたガラッと内容が変わりまして、お口の中の再生医療というお話をしていきたいと思います。今山中教授の、ノーベル賞の受賞を機に、iPS 細胞とか ES 細胞というのは非常に注目されているかと思います。iPS 細胞というのは、ES 細胞というのは、体の受精卵の中にできる幹細胞といって、いろんな臓器に変化する細胞が、大元の細胞があるんですが、それを取り出して、さまざまな臓器を作ろうといったような細胞です。で、iPS 細胞というのは、これと同じ細胞なんですけども、例えば皮膚からこう細胞を取ってきたものに、遺伝子を組み替えてあげて、 ES 細胞と同じようなものを作って、まあ、全ての組織になる元の細胞から、まあ、心臓を作ったり腎臓を作ったり肝臓を作ったりといったような、ことをやろうといったようなものになります。でただ、まあ、これらまだ、研究段階でいろいろ問題点がありまして、例えばこの iPS 細胞も、いろんな細胞に分かれることは少しずつ分かってきていまして、その手法も確立していますけども、まあ、一つは、どうしても例えばじゃあ心臓を作りたいと思ったら、心臓の細胞に100個中100個全部なるかっていったらちょっと難しいところがあって、まあ、その中の例えば1個ないし2個は、がん細胞になってしまったりですね、そういったようなリスクがあります。でそれから、まあ、心臓とか腎臓っていうのは、まあ、こう三次元的な形をしているんですが、現在の医療でなかなかこう三次元的な形を作るというのはすごく難しくて、まあ、通常はシャーレといってこう平べったいお皿の中で、こうシート状に細胞が這うくらいまでしか、なかなかできないのが現状です。ですので今後、今この iPS 細胞から心臓を作るときに、心臓の形までできるのにどれくらいかかるかというとまだまだちょっとわからないところがあります。でまあ、我々の領域では今までインプラントや入れ歯やそういったものを使っていましたけども、こういった歯の形をした組織をいかに作るかといったようなことが研究の課題となっています。で歯というのは非常に難しい組織でありまして、先ほどお話したこのエナメル質と象牙質っていうところに分かれるんですが、このエナメル質はもともと鱗からの由来なので、ちょうど皮膚と同じような系統のものからできています。で一方この歯の根っこの部分は骨に近い系統のものができていて、それがどっかでこうくっついてできたのが歯なので、外の組織と中にあった組織がこ うまくくっついて形になるというのは、なかなか研究が進んでいないところです。で、歯と髪の毛も非常に難しいらしいんですけども、髪の毛も再生できるようになったら、ノーベル賞取れるんじゃないかななんていうふうに言われています。で、動物実験ではある程度再生医療というのは、歯を作るというのは進んでいます。例えばこれ人の歯なんですけども、エナメル質、象牙質、神経というふうに、きれいな三層構造に分かれています。でこれは、ネズミで、アグリゲーション法というちょっと難しい方法を、使って作った歯の組織なんですが、一応エナメル質ができていて、象牙質ができていて、神経ができて、というような形で、なんとなく歯っぽい形のものは、できるようになってきました。ただよく見るとこのエナメル質がこの中に埋もれていたり、ちょっと歯の形がもともとの歯に比べると不細工だったりして、なかなか思い通りの形に、制御することができません。でまたこういった、これ比較的きれいな歯なんですけども、こういった組織を作るのは、大体100個に1個くらいというふうに言われているので、残りの99個はもっとぐちゃぐちゃなんですね。なのでなかなか成功率が上がっていないといったような現状になります。でこれは他の大学で、今研究をしているものだそうですけども、歯は抜けたところに全部歯を再生するんじゃなくて、例えばこう虫歯になって、歯を削ってしまった部分にの型を取って、そこだけ細胞を使って歯を作ってあげればいいんじゃないかといったような研究も進んでいますけども、これもなかなか、臨床応用するまでには時間がかかる、手法なんじゃないかなというふうに思います。で、歯の再生について、日本国内では東京理科大学というところが一番、進んでいます。でこれは、マウスですね、ネズミなんですけども、GFP マウスっていって、こう緑の蛍光で光る、マウスっていうのがいまして、そのマウスをこうブラックライトの下で歩かせるともう緑にきれいに光るんですけども、その緑に光る、マウスから細胞を取り出して、歯を、歯胚といって歯の大元の 種みたいなものを作って移植したところ、これはまあ健康な普通のマウスなんですけど、移植するとこう歯のような形の組織ができて、まあご飯も食べれるようになったよっていうようなものですね。で、動物実験ですと、マウスとかラットとか、こう過当な動物ほどこういう、組織再生というのは進みやすいんですけども、だんだんこうランクが上がって、ウサギになったり、犬になったり猿になったり人になったりすると、その分だけ、まあ実験の難易度が上がってきまして、まあ、まだこれはマウスなんですが、じゃあこれ今度ウサギでやろうか、犬でやろうかといった時には、なかなかここまでうまくできることが少ないようで、まあ、この研究も、2009年のものですけども、まあ、ここから先あまり進んでるって話は聞かないので、やっぱりまだまだ歯の再生っていうのは難しいなっていう印象を受けます。で、まあ、今お話ししたように、まあ、歯の再生というのはなかなか進まないんで、多分20年か30年か、それくらいは、時間がかかってしまいます。なので、まあ、それまでに我々ができる再生医療としては、お口の中の領域では、特に歯周病やなんかで、骨がなくなっちゃったところに、いろいろな再生医療の手法を使って骨を作ることじゃないかなというふうに考えています。で、この再生医療の研究は、少し進んでいまして、例えば、今、名古屋大学でこの細胞治療というものをやっているんですけども、これ人ですね。人から、こういった体の細胞、例えば骨を作るんだったら、骨から細胞を取ってきます。で、こういう培養液という、まあ、栄養剤みたいな中にこの細胞をつけますと、だんだんだんだん増えてきて、元の場所にこう移植してあげると、骨のないところに移植してあげるといったような方法をとっています。で、この研究はもうかれこれ10年くらい前から進んでおりまして、で、これはもう実際に臨床研究が進んでいます。これは骨髄を取ってきて、こういう、まあ、宇宙服を着た清潔な研究室で、細胞を増やして、ちょっとグロテスクな絵が出てくるかもしれませんけども、これ、歯がないところですね。で、インプラントを入れて、この中に、増やした細胞を入れてあげます。そうするとちょっと分かりづらいですが、この周りに骨ができて、まあ、最終的なかぶせ物が入りましたよという研究が進んでまして、これは2003年くらいからかな、現在までの間にだいたい95例くらい研究が進んでおります。で、ここ骨がなかったところ、白っぽく映っているところが新しく骨を作ったところですけども、まあ、こんな感じで骨を作ることができます。で、今お話ししたのはこの細胞治療の中で歯間の領域なんですけども、例えば歯の神経というのはものすごく生命力が高くて、特に、乳歯ですね、子どもの歯の、歯の細胞ってものすごく、生命力があって、歯が組織がこうどんどん増えてきます。で、我々の大学ではですね、この神経の細胞を移植して、マウス、の、脊髄ですね、背中に傷をつけて、まあ、ちょっと半身不随にするというかわいそうな手術なんですけども、半身不随にしたところにこの増やした細胞を入れると歩けるようになりましたよということが新聞で取り上げてもらいました。で、脊髄損傷の患者さんというのはものすごい多いらしくて、そういう外科学会があるそうなんですが、今外科学会もやっぱり深刻な患者さんがいらっしゃって、わざわざその学会にお見えになって、研究を聞くといったようなことがあるそうなんで、まあ、需要はものすごくあるのかなというふうに思いますけども、まあ、この細胞治療というのは、まあ、こういった歯だけでなくて体の、あらゆる組織に、使える可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。で、ただ、まあ、この細胞治療もまだまだ多少の問題点はありまして、 先ほどお話した iPS 細胞にもちょっと近いものがありますけれども、おおむね安全ではあると思いますが、眼科をする可能性があったり、あるいは今細胞を扱う法律というのはものすごく厳しくて、なかなか一般の病院では使うことが、できません。でそれからコストが非常に高くて、先ほど の、歯の周りの骨を、作るのに、だいたい範囲としては2センチ×2センチくらいの小さい範囲なんですが、コストだけで50万くらいかかるというふうに言われてますので、多分これが患者さんの負担になると、100万とか200万とかそういったような金額がかかってきます。でそれから増やした細胞って体の中ではあまり生きられないという結果も出ていまして、その細胞移植すること自体が、どれくらい効果があるのかなというのはなかなか難しいところで。で我々の研究室、名古屋大学の研究室では今までお話した細胞医療とちょっと違ったような方法を、研究をしています。で先ほどお話したこれ細胞ですけども、これをこの培養液という液体の中につけておくと、この細胞がどんどん増えてきます。でこの細胞が増えるときに、この液体の中に成長因子といって、体の組織を治す、だし汁みたいなのが出ることが分かってきました。でじゃあ今までこの細胞を直接移植してましたけども、このだし汁をそのまま入れちゃったら骨ができんじゃないかなっていうような発想になって、こういうような研究をしています。ちょうどなんていうんですかね、アサリ汁を飲むと肝臓が良くなるとか、そういったような発想なのかなというふうに思いますけども、でこれは動物実験なんですけども、このラットの頭に穴を2箇所開けて、ちょっと、頭の骨ですね、ちょっと2箇所開けて、ここに先ほどのだし汁を移植して、片方だし汁、片方何もない状態で移植をして、この穴を開けたところにどれくらい骨ができるかなっていうのを、見たものがこの研究です。でそうすると、このコントロールって書いてあるのは、何も入れてない状態です。で頭に開けた穴2週間後見ると、ちょっと塞がってきてますけども、4週間経ってもあんまり塞がって、いない、状態ですが、これ先ほどの脱脂汁を使うと、2週間でだいぶこの頭の上に骨ができ始めてきます。4週間経つと、きれいに穴が塞がってきます。なので先ほどの脱脂汁は、比較的骨の再生には効果があるんじゃないかなということが分かってきました。でこれは動物実験なんですけども、犬ですね、一応歯周病をモデルにした骨の、なくなっているところを作って、4週経つとだいぶ骨ができてきて、穴が漏れてきましたよというような症例です。で、この治療のすごいところというか、今までの治療とだいぶ違うところは、今まではこう自分の体から細胞を取ってきて、増やして、自分の体に戻すといったようなのが、通常の治療法ですが、この新しい治療方法というのは、自分の、タンパク質だけではなくて、他のタンパク、方のタンパク質を他、自分以外の方に移植するといったようなことができるものです。例えばこれ A さんがいて、 A さんから取ってきた細胞を、増やして、この出汁汁を、取ってきて、他の方に移植することができる。でそうすると、何がすごいかというと、この細胞を増やす過程でこの細胞は不死化細胞といって、死なない細胞というのがありまして、死なない細胞を増やしていると、増やしている間もどんどん出汁汁を作ってくれるんですね。そうすると工業的に大量生産ができる可能性がありますので、生薬として使うことができるんじゃないかといったようなことが、今言われています。ですので、一人の、体から取った細胞をたくさん増やして、たくさん出汁汁を作れば、たくさんの人に移植をすることができると そうするとコストがものすごく下がりまして、先ほどお話した細胞治療はだいたい50万円くらいかかるとお話しましたけども、この手法を使うとコストだけで言えば多分数千円に抑えられるんじゃないかというふうに言われています。そうするとまあ患者さんに提供する価格もものすごく安価に抑えることができますので、まあ、iPS 細胞が本格的に進んでくるとこういったような治療方法はいらないのかもしれないんですけども、その iPS 細胞が10年とか20年先になるまでの間の補完的な処置としては非常に有効なのかなというふうに思っています。でこれはうちの病院で臨床研究を進めておりまして、やったものです。これもまたインプラント入れてその周りに骨を作ったところなんですが、これ一見見るとこれ1ヶ月後で6ヶ月後ですが大して変わらないように見えますけども、ここ白いちょっとザラッとしたところが少しグレーがかってのっぺりしたような図になってますけども、こののっぺりしたところに骨ができ始めているというようなところになります。で実際これ患者さんの許可を得てその骨を一部分取らせてもらって顕微鏡で見たところですが、このピンク色の濃いところが新しく骨ができたところです。この空洞は血管が再生されているところなので、まあ、全体の、まあ、3割から5割くらいだと思いますけども骨が作られ始めるようになってきました。で、この治療法なんですけども今全部骨のお話をしましたけども、実はそのだし汁の大元になる細胞を変えることでいろんな組織に使える可能性が出ています。例えば先ほどお話しした歯の神経を使うと神経の再生ができる可能性がありますので、脊髄損傷したような方にも使うことができる可能性があります。それから、まあ、皮膚や傷を負ってしまった患者さんに対してはその皮膚から取ってきた細胞を増やすことで、まあ、傷口を、治していくといったような方法が、考えられています。で、まあ、今、大学の研究で進んでいるところに関しては例えば、肝臓の細胞を、増やしてあげることで、まあ、肝臓の組織を再生するとかですね、あとは脳疾患や、まあ、うつ病もこの細胞をごめんなさい成長因子を使うことで、治ってくる可能性があるんじゃないかということが言われていて、まあ、これはまだ臨床研究ごめんなさい研究が進んでないんですけども、こういったようなことが言われています。またホルモンを分泌する組織が改善すると、まあ、例えば男性ホルモンが強くてこうハゲになっちゃったような方は、まあ、その髪の毛の再生とかですね、そういったようなことにも、応用が効くんじゃないかということで、まあ、今それぞれの研究が進んでいるといったようなところであります。ということでなかなかお話ししてしまって申し訳ありませんが、最後のまとめに入りたいと思いますが、今 iPS を、細胞をはじめとして再生医療の研究はかなりの速度で進んでいます。しかし歯の再生はなかなか難しくて課題が多く、臨床研究で応用されるのはまだまだ先と思われますので、どうかそれまで大切な歯を失わないように日頃のメンテナンスを欠かさず行っていただけたらというふうに思います。大丈夫でしょうか、皆さん眠くなってきた頃じゃないかと思いますけども、ちょっとなかなかまとまりのない話でお聞き苦しかったかと思いますけども、まあ歯が重要な組織だよということは少しは分かっていただけたら、いいかなと思っております。またこの機会に、ぜひ、歯についてご興味を持っていただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。